かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね、聞かせられないって言ってるのに今週もたくさんメッセージを頂戴しております。
ありがとうございます。
しかもなかなか紹介できないでいるのに、
ええ、
メッセージはたくさん頂戴しております。ありがとうございます。
これが嬉しい悲鳴というものですね。
うひ
ーうひょー
うひょー
やっほ
ー
すごいな、
ラジオネームもんちゃん、
ありがとうございます。
宇宙戦艦大和講座の色紙届きました。
あ、ご当選なさった。
はい、びっくりしました。ありがとうございました。これからも聞かなじ頑張ってください。応援しています。では補足説明をしたいと思いますが、宇宙戦艦大和講座ってのがそもそも何なのかということですよ、林田さん。
そうですね、
ええ、
東京の秋葉原で行われたイベントで、ま、大和を知らない世代に向けて宇宙戦艦大和がまたリメイクされております、
はい、
この作品世界観を、うん、ご紹介しようというイベントがありました、
は
い、
まあ、聞かなじにもね大変深く関わってくださっている吉島あたる先生をですね、槍玉に上げながらですね、
槍玉というか、まあ
舞台上に上げながら
ですね、セット役ですね、
ね、
で講師陣はあのよく知っている世代の先生方が並んでいる、はい、で私が、その際アナウンシストの表彰式でたまたま東京にいたもんですから、そのイベントに参加いたしました。
たまたまね、
そのイベントのプレゼント会で色紙が当たるという最後のプレゼントをなんと私が引き当ててしまったわけでございます。
なんて引きの強い男なんですか。
これは申し訳ないということで、リスナーの皆さんにプレゼントいたしましょうということでプレゼント企画に愛になりまして、
はい、
ご当選したのがこの方。
もんちゃん、もんちゃん、
おめでとうございます。
はい、色紙のあちこちが折れ曲がっていたかもしれませんが、それは吉島先生が自転車のカゴに入れて移動している時に折れてしまったという報告がありましたね。
あんな貴重なものをね、自転車のカゴでね、
僕らのせいじゃないんですよもんちゃん、
稼働量は我々のせいじゃありません、はい、
あでもかなりですね、うん、ちょっと正確な数字は私知らないんですが、かなりの高い倍率だったようです。
あ、
今回はさすがに、
高い倍率か低い倍率ですね、当たるのはね。
あ、そうか、はいはい、あ、そうだ、日本語難しいね。
難しいよ、
難しいね、はい、ということです。非常に豪華な色紙でございましたので、
はい、
はい、それからもう一ついこうかな。ラジオネーム田舎のおばさん、
はい、
林田アナお元気ですか。
元気じゃないんですよ、咳ばっかりしてね、本当
ちょっとね、咳が止まらなくなっております
けど、鼻声ですいません、
テレビのアップルからお姿が見えなくなってしばらく経ちます、
はい、
村山アナウンサーの司会にもそろそろ慣れてきた今日この頃しかし林田アナの少し甲高いような声も懐かしいような今日この頃ですと。
あ、そうですか、こう山梨宮崎岩手で聞いてらっしゃる方、佐賀も含めてお分かりならないでしょうなすみませんね、ローカルな話で、長崎の話でね、
長崎の話題で、
長崎のテレビの話
で、ね、まあ、でもね、ラジオネーム田舎のおばさんは長崎に多分お住まいなんでしょうから、はい、ラジオで、はい、林田アナウンサーの声はたっぷり聞くことができます。
甲高い声をね、
甲高い声でね、
どっかの社長さんみたいなね、
もうやってますからね、
デジタルハイビジョンぐらいの甲高い声でね
通信販売大手の
長崎の会社ですから、
同郷でございますからね、
そうですよ、
はい、というわけでテーマ音楽も終わってしまいましたので先に行きましょうかね。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
そうか、私の指摘が間違えてましたね。
高山瑞穂先生からツッコミをいただきました。
生でね、はい。倍率は確かに高いんだ、
はい。
確率は低いんだ。当選確率はね。
合っていたようです。まあでも意味合いはなんとなくお分かりいただけたのではないかと。
ニュアンスはね、はいはい、ごめんなさい、
気持ちが大事です。
失礼しました、
ね、さてここで、
はい、
林田さん、
まだ声が裏返ってるよ
ね、
今日裏返りっぱなしやね。
いやもうこれはね、もう声が裏返ってしまっても仕方がないと言っても華厳の滝ではないぐらいの、
久しぶり聞いたね、
華厳の滝ではないぐらいの、
はいはい、
ものすごい同人誌という名の、
はい、
なんだかすごいものが届いてしまいました。
これはね、僕え映画のパンフレットっていうぐらい、もう素晴らしい素晴らしい本ですね。
これ同人誌なんですけれども、そう、あのラジオをお聞きの皆さん、思い浮かべていただきたいのは林アナウンサーが言っている通り、映画のパンフレットです、うん、あのような感じの大きさ、 A4 サイズよりちょっと大きい、 A4 サイズ、
A4 サイズでしょう、
これはね、
はい、A4 です、はい、
で、紙質は映画のパンフレットでも、もうちょっと厚い感じですね、
はい
はいはい、非常に紙質が良くてオールカラーでございます。はい、25ページかな、表紙を入れると
28じゃなかった、
28ページでしたっけ、
うんうん、
表紙まで入れると28ページということになるのかな、うん、
はい、
はい、この番組でもおなじみのナーベ渡辺さんが呼びかけて、キカラジ関係の作家の皆様に呼びかけまして、その我こそはと立ち上がった皆様でお出しになった一冊丸ごとキカラジタン、ヤングキカラジタンでございます。これはすごい、
これはすごい、こう永久保存版って書いてあるんですけど、本当に本当に永久保存版ですね、これはね。
私たちですね、
ええ、
この本が月曜の夜に小包みで届きましてですね、
ええ、はい、
はっきり言って腰を抜かしました。
重くて、
いやーもう出来はいいんですよ。おーって
本当に興奮しましたね。
興奮しましたよね、これは
素晴らしいですね。
で、あの私の隣に誰とは言いませんがアナウンス部長が座ってるんですけれども、見たかわさいこれって、転移して何何っていうね、同人誌なのとか言いながらですね、部長もですね最初はみたいな感じで手に取ってパラパラめくって、え何これ、すごい、いやまあ、こいつはなんですけれども、まあ、漫画とかもね、普通に読んだりする、頭の柔らかい人ではあるんですけれども、びっくりしてました、
はい、
あ同人誌なのみたいな感じで手に取って、ね、それがもうページをめくるごとに、もうへーみたいなというレベルの本でございます。
すごい、本当にあの表紙に豪華作家人による作品を掲載と書いてあるんですが、本当に豪華作家人ですよ。
それではその豪華作家人を発表させていただきます。
お願いします。
はい、もう自らの手柄のように言っておりますけれども、
ナーベさんがコーディネーションなさいました。
ナーベさんです。
はい、
はい、これはね掲載順ということですね。まずデルタ M さん、
はい
はい、デルタ M さんはモデラーでもありますけれども、絵もお上手な方でございますね、イラストレーターでもあります。そしておなじみの風さん、サーコさんことサーさん、
はい、出演していただきましたよ ね、
以前ね、この番組にもゲストへ出ていただきました、
はい、
岩本義弘さん、
はい、
電人34こと大森隆弘さん、
はい
はい、もちろんプロの方でございます。皆様プロの方でございますね、はい、そしてカッキーさんことカッキーさん、
どういうことですか。
そうだね、同じですね、
はい
はい、キウイハウスさんこと木月智信さん、
はいはい、
ドールで有名な方ですが、この方ももともとは漫画をお書きでございましたね、
はい、
小池聡さん、
はい、
あら小池監督も参加してくださっています。そして添田和弘さん、
はい、
時田光一さん、
はい、
それから難波仁さん、難波監督も、ナーベ渡辺さん、はい、ご本人でございますね、西川真嗣さん、西村信義さんことパパラジタン、はい、逆かパパラジタンこと、西村信義さん、ポーママさん、丸山博さん、丸山さんまで、矢野健太郎さん、吉島あたるさん、吉見るさん、勝間田ノルマさん、カナマンさんこと金井誠さん、ケルコさん、新中プチコさん、
今新中って聞こえましたよ僕。
新種
金属なってるし、地域名地域名、
新種プチコさん、
はいはい、
園山隆介さん、
はい、
高山瑞穂さん、戸田勝幸さん、長月みそかさん、以上掲載順。
掲載順って何、
あ掲載順
あ掲載順ね、分かった、豪華作家人ですね。
いやびっくりしました。この表紙ヤングキカラジタン永久保存版、表紙は西村さんがお書きになっています、
はい、
宇宙空間にキカラジタンが浮いています、うん、宇宙制服の第一歩、キカラジタンによる宇宙制服の計画が今始まった。後ろにはなぜかスネヤマロボも浮かんでいます、
はい、
みんなが待っていた創刊号だけどこれで最後、残念、2012サマーと、はい、この表紙をですね、まあ、まずあのツイッター上で見かけましてですね、この表紙を見ただけで私はまず感動しました。これはすごいすごい表紙だ。そしてスタジオに届いてまたびっくりでございました。
実物を拝見してですね、まあ、あのラジオをお聞きの方はご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、この番組はねインターネットでも配信をしたりホームページでさまざまなキカラジタンの絵というものを扱っているんですが、そこにね集ったプロの作家の皆さんの方々の絵がこうやって形になるというのはまあ感慨深いですな。
そうなんです、
も
うね本当にその通りですし、
そ
して何といってもですね、この見事なね、想定ですよ、
そうですね、
うん、だってこれは同人誌という名のちゃんとした出版物ですよね。
だってこれ全て書き下ろしですもんね。今までに書いたものがっていうのではなく、この同人誌のために皆さんがあのわざわざ書いてくださったということでしょ。
そうなんです、
ね、これがまたすごいことじゃないですか。
奥付けではちゃんと聞かせられないラジオの紹介もしてくださっているのです。
はい
はい、いやもう本当にありがたいことです。そしてナーベ渡辺さんからメッセージも頂戴しています、はい、いつも楽しく拝見させていただいております。ユーストリームで、映像をいつもご覧いただいているということなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。1ヶ月前から小出しで情報を出しておりましたあの本がついに完成いたしましたので、勝負数ではありますが聞かせられないラジオの皆様に進呈するとともに告知をさせていただきたく思います。4月末より動き出した今回のキカラジ同人誌プロジェクト、キカラジタン育成計画に投稿されている方々に参加を呼びかけ、超豪華な方々にご参加いただくことができ、ヤングキカラジタンとして一冊の本が完成しました。この本は8月10日から12日まで東京ビッグサイトにて開催されるコミックマーケット、通称コミケにて頒布を予定しておりますので、コミケに来られる方はよろしくお願いいたします。かっこコミケは3日間開催しておりますが、この本が頒布されるのは3日目の8月12日です、
うん、
今回の本の売り上げから印刷代などの経費を差し引いて残った分は東日本大震災関連の義援金として使わせていただきます。リスナーの方々にはコミケに来られない方もいらっしゃるかと思いますので、勝負数ではありますが今回の本をリスナープレゼントしたいと思います。聞かせられないラジオおよびキカラジタンを愛する方々にはぜひお手にしていただきたい本です。これから暑さが本番となりますが、聞かせられないラジオの皆様にはお体をお気をつけいただき、楽しい放送配信を楽しみにしております。追伸、今回のキカラジタン本の詳細はキカラジ同人誌プロジェクトで検索してみてくださいということです。このお手紙にですね、同人誌のお値段が書いてなかったんですが、確か700円ということだったと思います。はい、それだけの価値がある、まあ、映画のパンフレットも今700円ぐらいですからね、なんか同じぐらいなのかなという気がいたします、オールカラーで、ここでしか手に入らないイラストばっかりですので、それだけの価値は。またね、ナーベさんご自身のイラストが本当に素晴らしいんですよ。かっこいいですね。この絵だけでもう700円以上の価値はもう当然のようにありますね。
ご飯は3杯いけますね。
僕はご飯いきます
ご飯いきますか。
で、翌朝が来たらまた行けます
一晩寝ればまた大丈夫、
それぐらいのものでございます。
8月12日東京ビッグサイトでございます、
はい、
ちょっと残念ながら宮崎の方にはねもう間に合わないんですけども ね、
そうですね、
山梨岩手にお住まいの方は新幹線、 鉄道
行けます。
なんか乗ればもう12日は間に合いますから、
行けます。もちろん長崎佐賀の皆さんも行けます、はい、そして今ユーストリームをご覧の皆様も行くことができます、
はいはい、東京ビッグサイトの東地区だそうでございますからね、
はい、そうです、はいはい、ではですね、まあ、残念ながら行けないという皆様もいらっしゃるかもしれませんので、渡辺なあべさんの同人誌、はい、プレゼントしていただけるということですので、
はい、
はい、まあ10名様にですね、はい、私どものこの番組を通じてですねプレゼントをさせていただきたいと思います。欲しい方はプレゼント応募フォームから8月19日日曜日までにお申し込みください。キーワードはもちろん
ヤングキカラジタンでございます。
ヤングキカラジタンでお申し込みくださいね。しかし林田さん、あのこの番組を始めて4年目になります。今日173回目の放送ですが、番組を始めた時になんだかこううっすらぼんやりと夢見ていたようなことが今ここに形になってありますね、
はい、ありますね。だってコミケ行きたいね、コミケで出せたら最高だねって話も確かしましたよ。あとはこれ行ければね、8月12日我々がね行きたいね、コミケの東京ビッグサイトで買いたいね。
ビッグなサイトに行きたかったですね
続けて言わんといかんとけどね。
あ、そうですか東京ビッグサイトに、
ね、コミケ憧れ、
コミケでいいんですかね、アクセント。コミケ
コミケ、まあ僕田舎もやけんよ知らんとけど、
ね、コミケって言いよったもんね昔からね、生い立ちはね。
コミックマーケット82らしいですけどね、正確に言うとです。
82
なの、はい、なんか82ってついてましたよ今回。
2012じゃなくて82なの。
そうだから82回目ってことなのかしらねいい加減なこと言っちゃいけないかな。あ、まあ、
82年経ったってことね。
いやそれはありえない、ね、ありえないですよ。
あ、そうですか、戦前からやってたのかと思いましたけど。
いやいやそんなことはありえない。なあべさんのブースにぜひ皆さん ね足を運んでください。
行かない、行かないと、うん、はい、ということで、
はい、
どうしようかコマーシャルゾーンです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
暑いね、こう暑いと何にもやる気が起きないよね。まああんまり頑張りすぎるのも体に悪いし、ほどほどに行こうか。え、私矛盾してる？正反対なこと言ってる？知らなかった？女の子ってただでさえ矛盾した存在なの。それはもう基本的に一般的に全宇宙的なデフォルトで。んー、じゃあ今日もカオスな曲いってみよう。キカラジタンのバラード。
いや今日のね、メインタイトル
あれ先週の予告でしょ、
大好物の学園漫画3、
あ、そういう話のはずでしたね、
だったんですよね、
ええ、
今から喋ります。
喋るんですか。
当たり前じゃないわ私はね、約束を守る男と言われることもありますよ。
帳面消し、
帳面消しないって
何、
一応ね準備はいろいろしてるんです
よ、
ね、
あ本当だ、スタジオにたっぷり何冊も持ってきてる、
何冊も持ってきてますよ、まずね、やっぱ学園漫画ということで、私がお家から持ってきた、本当は先週先々週に喋ろうかなと思っていたんですが、東秀夫さんのブラブラ秀夫絵日記。
あ、東さんね、
東秀夫さんもう私大好きな漫画家さんですが、東秀夫さんはもう新井元子さんの昔からですね、なんか日本語は変ですけれども、日記系のご著書がいろいろあるわけですね。
交換日記ね、買いました、
全部。あ、当然のように買いましたね。
買いましたね。
この世代のお宅は必ず買ってる
わけですよ。新井元子さんはセットですね。
セットになってるわけですよ。ね、で、まあ、最近では秀夫さんも失踪したりとかですね、いろんな日記を書いてるわけなんです。
改めて注目されましたね。
改めて注目してるんですが、このブラブラ秀夫絵日記というのはインターネット上に連載していたもので、で絵と文章がこうセットになってるんですけれども、
僕それ存じ上げないんですけど、それはあれ失踪後ですか。
もちろん失踪後です。最近のものです。
あ、そうですか。
で必ずですね、
はい、
毎回女子高生の絵を描いてる、
まあ、
毎回、
はいはい、
毎回
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 ほぼ全ページじゃないですか、
ま、全ページほぼじゃない、全ページです。
はははは。
で、帯によりますと、東秀夫さん、私は自分の日常を記録するためではなく、女子高生を描くためにこの日記を続けているのですと、もう言い切ってらっしゃる。
ほう。
で、東秀夫さんが日々ですね、読んでいる漫画とか小説とか、
はい、
あと思ったこと、ちょっと思ったこととかもね、書いてあって、まあ、日記ですから、それも面白いし、でこの女子高生たちがですね、可愛いんです、すごく。私普段あんまり女子高生に興味がないんですけど、なんだなんか変なこと言ってるな。この東秀夫の書く女子高生はすごく可愛い。
普段は興味ないけど秀夫さんが書くと可愛い、
まあ、なんかそういうのない。
なんで俺まで巻き込もうとしてるんですかあなた。
はい、
いや、まあ、確かにね、東さんがお書きになる、うん、あの女の子は可愛いね。
可愛いですよね。
可愛いよね。
可愛いです
よね。一方でほら、親父を観察する若い女性という本もあるじゃないですか。うん、たちの本もあるじゃないですか。若い女性ご、
ね、ああ、はいはい、はい、
それとまた対極的ですよね。なんかね。
あ、ある意味そうですね。
うん、こう社会文化学的なね、アプローチの仕方ですよね。うん、はい、
そうそうそうそう。
読んでみたいですね。それ、ね、
はい、それからですね。
はい。本当いっぱい持ってきてるね。
いっぱい、これはいわゆるジャケ買いをした本なんですけれども
、はい、
龍の学校は山の上という本です。
なんか読みたくなるタイトルですね。うん、
あのメダカの学校は川の中にもちろん引っ掛けてるわけなんですけれども、久井亮子さんという方がお書きになったデビュー作です。
はい、
短編集なんですけれどもね、龍の学校は山の上、
うん、
で、帯がねなかなか上手なんですね。今必読の新鋭初作品集、奥様はケンタウロスで同級生は天使だったらというね、この表紙にこの可愛い奥様が、両手にスーパーの、買い物袋を下げて、
はい、
なんかこう背中に背負ってるリュックサックからこうキャベツとか野菜がいっぱいこぼれ落ちて、で一生懸命歩いてるね、ところがこの帯を取ると、はい、奥様は馬の足、4本足なんです。
これは面白い構成ですね。
この帯の想定を考えたね編集さんもなかなかアイデアがあるなと思うんですけれども、
センスありますね。
当たり前のようにそこにある非日常というキャッチコピーもなかなかいいですね。で絵がとても可愛らしくてキャッチーなんですが、しかしですね、作品自体は非常に硬派です。はい、考えさせられる内容で、例えばロールプレイングゲームの勇者が、魔王を倒した後どうなったかみたいなお話なんですよ。で、決して幸せに生きてはいないんですね。とても考えさせられる中身の濃い短編集でした。龍の学校は山の上で、基本的には、学園もののお話が多いんですね。これね、はい、
もうそう読んでみたいと思いましたね。うん、はい、
それから、こちらはこれも短編集なんですが、蜂蜜とクローバーとか3月のライオンで有名な、海野千佳さんの初期短編集、
はい、
この面白い言い方してるなと思って、コンビニエンスストアなんかでよく売ってるんですけれどもね、
うん
うん、海野千佳さんは長編がとてもヒット作多いんですけれども、3月のライオンとか東のエデンとかですね、でも短編もなかなか、
スピカっていうの、
スピカという本ですね。はい、はい、とても読み応えのある本です。
うん、
さあ残り時間もあと30秒ちょっとになってしまいましたが、はい、次回実はですね、久々ゲストをスタジオにお迎えします。
はい、
なんとその人は仮面ライダーアマゾン山本大輔こと岡崎徹さんです。
お
ー、なんとこのスタジオに来ていただいて、はい、ロングインタビューということになってしまいました。びっくりであります。はい、来週もお楽しみに。聞かせられないラジオ、お相手は
林田恵和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。